鳴門市議会だよりナンバー128、内容を一部抜粋しています。令和6年第2回定例会の議決結果、議案第42号、専決処分の承認について、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第11号、議案第43号、専決処分の承認について、鳴門市財付加徴収条例の一部改正について、議案第44号、専決処分の承認について、鳴門市財付加徴収条例の一部改正について、議案第45号、専決処分の承認について、鳴門市男女共同参画推進条例の一部改正について、議案第46号、専決処分の承認について、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第1号、議案第47号、専決処分の承認について、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第2号は、いずれも原案の通り承認されました。議案第48号、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第3号、議案第49号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について、議案第50号、鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、議案第51号、鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議案第52号、鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第53号、工事請負契約の締結について、鳴門市新庁舎整備事業、旧庁舎解体及び2期外構工事のうち付帯工事、議案第54号、工事請負契約の締結について、鳴門市共済会館等解体工事、議案第55号、財産の取得について、議案第56号、指導路線の認定、変更及び廃止について、決議第1号、鳴門市議会永年代職議員表彰については、いずれも原案の通り可決されました。報告第2号、繰越名誉費繰越計算書について、令和5年度鳴門市一般会計予算。報告第3号、繰越計算書について、令和5年度鳴門市水道事業会計予算。報告第4号、繰越計算書について、令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第5号、繰越計算書について、令和5年度鳴門市下水道事業会計予算。報告第6号、専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。人事案件、同意第2号固定資産評価員の選任について、は、無野町の尾崎康弘氏を選任することに同意しました。同意第3号、教育長の任命については、鳴門町の阿部隆弘氏を選任することに同意しました。諮問第2号、人権擁護委員の推薦については、瀬戸町の吉田千春氏を選任することに同意しました。県第1号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙については、鳴門市議会議長の東谷真二氏が選出されました。委員会審査、総務文教委員会、議案第53号、工事請負契約の締結について、鳴門市新庁舎整備事業、旧庁舎解体及び2期外工事のうち付帯工事、議案第54号工事請負契約の締結について、鳴門市共済会館等解体工事、旧庁舎解体工事2期外構工事のうち付帯工事、 共済会館等解体工事にかかる請負契約の締結にあたり議会の議決を求めるもの。質疑、旧庁舎跡地に整備する駐車場の規模は、答弁、現在までの使用状況から約100台分あれば問題ないと考えているが、繁忙期などで駐車スペースが不足する場合には、旧職員駐車場などを活用しながら、できるだけ来庁舎に不便をかけないように運用していきたい。生活福祉委員会、議案第52号、鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業及び事業所内保育事業などの家庭的保育事業等に係る職員配置基準を改めるもの。質疑、変更となる職員配置基準の根拠は、答弁、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に合わせている。質疑、鳴門市の保育士不足の状況は、答弁、当議案で改正する市の配置基準の対象は家庭的保育事業等であるが、県の基準で保育所や認定こども園について同様の配置基準の変更があり、経過措置が設けられている。鳴門市では現在安全に保育できる職員数は確保できているが、潤沢に確保できているわけではなく、確保に苦慮する状況にはある。産業建設委員会、議案第56号、指導路線の認定・変更及び廃止について、指導の認定・変更及び廃止にあたり、議会の議決を求めるもの。質疑、廃止になった後の指導の取り扱いは、答弁、指導を廃止した場合は、行政財産から普通財産へ移管することとなり、普通財産になれば売却は可能になる。予算決算委員会、議案第48号、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第3号、非課税世帯給付事業や均等割のみ課税世帯給付事業、新型コロナウイルスワクチン定期接種事業、バーチャル鳴門市役所構築事業などに要する費用の増額により、歳入歳出それぞれ2億7688万2000円追加し、総額を歳入歳出それぞれ289億9806万5000円とするもの。質疑、非課税世帯給付事業及び均等割のみ課税世帯給付事業の対象となる世帯数は、答弁、非課税世帯給付事業の対象が約1200世帯。均等割のみ課税世帯給付事業の対象が約300世帯となっている。両事業とも令和6年度に新たに該当となった方が対象である。質疑、物価高騰も厳しい中、手厚く取り組んでほしいと考えるが、どのように周知していくのか。答弁、広報鳴門7月号や市公式ウェブサイトで事業の実施について周知する。対象世帯には国から示されている手順に従って、7月中旬に確認書などを送付する。申請漏れや注意喚起のため、再度10月にも広報鳴門や市公式ウェブサイトで周知する。一般質問、会派渦潮。小西努、バーチャル鳴門市役所構築事業。問い、バーチャル鳴門市役所構築事業の取り組み内容と事業効果は？答え、本事業は主に若年層が参加するインターネットの仮想空間メタバース上にバーチャル市役所を構築するもの。 市外や県外にいながらも本市や市民と関わりを持ち、市政についての意見をいただくことで、施策への反映につなげていく。事業効果については、将来的な移住者の確保や、本市への新しい人の流れの創出につなげていく。ナイトタイムコンテンツ、造成推進事業。問い、事業の目的と審査基準、実績及び今後の取り組みは。答え、夜間に魅力ある観光コンテンツを提供することにより、滞在の延長を図り、市内での宿泊を促すことで観光における消費活動の拡大につなげるため、この目的に合致する事業を募集、選定した。一つ目の戸田ベリーファームの夜のいちご狩りは70名が参加し、新規顧客の獲得に効果があった。二つ目の新月ナイトウォークは262名が参加した。今後も継続的に実施する予定。ナルト市のキャラクター、ニャルヒゲグッズ。問い、ニャルヒゲグッズ一般発売の詳細は。答え、6月14日よりポロシャツ、T シャツ、キャンバストートバッグ、ネックストラップの販売を開始する。詳細は市公式ウェブサイトなどで公表する。会派送信クラブ橋本国勝、新庁舎周辺整備と活用計画。問い、旧庁舎の解体や新駐車場など周辺対策事業は。答え、令和7年4月の駐車場の完成に向け、7月から解体を実施する。行政会館跡地以南のエリアを新たに賑わい創出につながるまちづくりエリアとして活用することを検討する。要望、増田智也氏設計の文化会館と内藤博史氏設計の新庁舎を鳴門市の文化的財産として活用するよう要望する。新スーパー改革プランの見直し。問い、効果的な人材活用と育成にどのように取り組むのか。答え、改革課題研修推進事業、文字グループの復活により、若手職員が活躍する組織風土の醸成を図る。また、管理職を対象に職員の自律的、主体的かつ継続的な学びを促進する。研修を積極的に行いたい。さらに、意欲と能力のある女性職員の管理職への登用を推進する。近年、職員採用試験受験者減少に対応するため、採用試験日を早めて成果を上げているが、多様な職員確保など、効果的な人材活用と育成を推進する。鳴門市の南海トラフ地震などの対応。問い、共助・公助の具体的取り組みは。答え、共助については、市内事業者との連携による企業防災を推進するため、企業訪問などを通じて、事業継続力強化計画などについて理解を求める。公助については、職員の災害対策能力の向上に努めるとともに、市庁直轄組織の危機管理局を中心に、部局横断的な連携をもとに災害対策組織体制の機能強化を図る。会派令和なると宅川康次。空き家対策。問い、災害に備えるための今後の空き家対策の取り組みは。答え、老朽危険空き家除却支援事業や空き家除却後の固定資産税を一定期間減免する支援措置を行うとともに、所有者への適正管理を促す指導を行い、さらには放置すれば倒壊するなど著しく保安上危険となる恐れのある状態などと判断したときは、特定空き家に認定し、住宅用地特例の解除措置を取るなど、様々な対策を講じている。今後、民間法人が公的な立場から空き家対策に取り組む空き家等管理活用支援法人制度の活用など、 新たな観点、様々な地域の主体との連携による空き家対策を積極的に進めていく。学校運営協議会の役割。問い、現在学校評議員制度は学校運営協議会制度に変わっているが、その役割について。答え、学校運営協議会は学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関であり、校長の権限のもと、保護者、地域住民などの学校運営への参画及び学校運営への支援、協力を促進することにより、学校と保護者、地域の住民との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童、生徒の健全育成に取り組むことを目的としている。今後も学校運営協議会の取り組みを検証しつつ、より効果的で実践的な取り組みとなるよう、地域の協力を得ながら学校運営をより円滑化するとともに、児童・生徒の健全育成に資するように努めていく。会派、鳴門地方創生課、江戸隆。鳴門市の市街化区域の変更。問い、他の町は市街化調整区域も役場が中心となり、計画を立てショッピングセンターや工場を誘致している。鳴門市は市街化調整区域の一種農地や国立自然公園法などで開発できないところが多い。市街化区域は具体的にどのように変更するのか。答え、令和4年に改正した都市計画マスタープランは、必要に応じて用地地域の見直しにかかる検討業務を実施、独自のオープンゲート構想を掲げ、各地域の立地や特徴、歴史を生かしたまちづくりを実施、鳴門駅周辺から文化会館、健康福祉交流センター、浸水公園一帯、総合運動公園を結ぶエリアについて新たな賑わいづくりに寄与できるよう進めていく。鳴門市の学校教育。問い、中心世代の流出を抑え、流入を増やす効果は教育と考える。児童数減少に伴う小学校の統廃合など、現在の本市の教育環境について、また、今後の教育方針については。答え、本市の学校再編は、平成29年策定の第2期鳴門の学校づくり計画に示している。児童生徒が集団の中で多様な考え方に触れ、切磋琢磨する機会が望まれる。適正規模化を図り、より高い教育のため再編を検討する。令和4年度に策定した第2期鳴門教育振興計画の目標を実施するため、教育環境の充実に努めている。学力向上については、令和5年度より、鳴門うずっこ学力向上パッケージ事業を開始、本市の教育の魅力化に努めている。会派、未来、塩崎健治。部活動指導員と外部指導員の現状。問い、平成29年4月より部活動指導員を任用しているが、外部指導者を含めてこれまでの生徒への体罰、ハラスメント等の相談については。答え、相談や問題等については各中学校において部活動指導員や外部指導者の指導方法等をめぐり、学校や市教育委員会に保護者等から相談や問い合わせがある。学校を通じて事実確認も行った上で、不適切な指導等があった時には、学校を通じて指導するなど対応をしている。子ども家庭センター設置。問い、新たに整備される子ども家庭センターの施設整備は。答え、健康福祉交流センターの施設内の配置については、2階に子ども家庭センターを施設し、1階に独自性のあるゾーニングと遊具等の設置や想像力を養うことができる遊び場を整備することとしている。 その他の1階部分についてはファミリーサポートセンターなどの子育て支援団体を誘致し、子育て相談のワンストップ化を図っていく。子どもや若者の居場所づくり、問い、令和4年の高校生会議や鳴門未来づくり総合計画策定時の市民ワークショップの意見の中で、若い世代が集まる場所という意見があったが、子どもの居場所づくりの整備についての考えは、答え、若い世代が街中で時間を過ごしたいと思える魅力ある空間を創設していくことは、今後の本市の街づくりにとって非常に重要で欠かせない要素だと認識している。若い世代が集まるコンテンツづくり、空間づくりを意識した施設整備の検討を進めるとともに、鳴門の未来を担う世代からのニーズの把握に努め、幅広い視点において居場所づくりの検討に努める。会派公明党前田夏子。プレコンセプションケアの認識と取り組み。問い、将来的な妊娠に向けて自身の健康を管理するプレコンセプションケアの認識と取り組みについての状況は、答え、健やかな妊娠、出産の切れ目のない支援として、令和6年から養産サプリメントを配布する事業を開始し、栄養相談やセミナーも実施している。今後も引き続き事業の周知などに努め、妊娠を希望する女性への支援の充実につなげていく。医療用ウィッグ、胸部補正具購入費の助成金導入。問い、がん患者の経済的・精神的負担の軽減を図るアピアランスケアの医療用ウィッグ、胸部補正具の購入費の助成金導入について本市の考えは、答え、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するアピアランスケアの情報提供に取り組む。医療用ウィッグなどのケア用品の購入助成については、医療制度や国や県の動向などを注視しつつ検討していく。高齢者のゴミ出し支援の導入。問い、高齢者によるゴミ出し問題が深刻になってきている。高齢者ゴミ出し支援制度の個別回収導入についての考えは、答え、安全かつ効率的に実施できるゴミステーション方式を今後も維持していく。新設のステーションの設置申請は2件以上で受け付けており、今後高齢者や障害者などのゴミ出し支援についても対策を検討していく。個人質問。山根岩尾、渦潮。人口減少問題。問い、スタートアップ誘致事業の中で、スタートアップ企業とのマッチングにより、子どもたちの考えたアイデアが商品化され、事業として成り立つことを経験できれば、将来の起業家の輩出につながり、人口減少問題に寄与することができるのでは。答え、今回の提案については、その多くが目指す社会貢献や社会課題の解決に通じるもので、子どもたちの成功体験は、起業家精神を育む上で非常に有意義で重要である。地元企業との連携を図りながら、地域の子どもたちと積極的に関わってもらい、地域に根ざしたスタートアップの誘致、創出を目指していく。鳴門渦っ子学力向上パッケージ事業。問い、事業の成果と今後の推進について。答え、鳴門市独自の特色ある教育を実施し、子どもたち一人一人の無限の可能性を伸ばすことを目的に、令和5年度より5つの事業を開始し、中学生の英検受験料全額補助事業を実施した結果、中学3年生の英検3級以上の取得率が 25% 程度から 40.7% となり成果が出ている。今後も一人一人の個別最適な学びの充実を図り、子どもたちの確かな学力の向上に取り組む。クリーンセンター地元対策事業の見直し。問い、地元対策事業費については、地元別に予算を計上し、地元住民の住環境の改善をしていくことが本来の目的であると考えるが、答え、現施設も、 稼働後16年が経過し、取り巻く環境も変化している。クリーンセンターの環境保全協議会などを通じ、基本的な考えに沿い、周辺環境の整備について対応していく。長浜健一、人口減少対策。問い、鳴門市消滅の危機である人口減少について、市民と危機感を共有するために、施策の効果検証と施策策定の見える化についての考えは。答え、減少問題は市民の皆様と基本認識を共有することは重要である。第3期鳴門市総合戦略策定の中で、情報発信に関するより効果的な手法の調査研究に努める。公有財産マネジメント。問い、公共施設等総合管理計画の施設総量削減状況、民間活力導入など公有財産のマネジメントについて、また公共施設の維持管理のうち、渦潮ふれあい公園の維持管理、修繕計画について。答え、施設総量は中央保育所や市役所、本庁舎等の整備により一時的に総量が増加しているが、休廃止した施設の除却や利活用の検討を進めている。また、民間提案制度を開始するなど、新たなマネジメント手法の導入に取り組む。渦潮ふれあい公園の立ち入り禁止中のステージは、屋根下部分は令和6年度中に使用再開を図り、その他部分は次年度以降計画的に改修を進める。観光振興計画の概要。問い、策定中の鳴門市観光振興計画の概要については、答え、新計画は徳島県観光振興基本計画と歩調を合わせ、観光振興計画策定懇話会にて専門的な意見をいただき、アンケート調査などにより、地域の特性に応じた観光施策の実施につなげるよう検討する。要望、インバウンド誘客策として、となる瀬戸の阿波踊りや宇佐八幡神社の五穀体験等、鳴門伝統体験ツーリズムを提案する。ヤギ通る令和鳴門、ドイツ村公園の整備。問い、文化財保護法の見直しにより、文化財の保護を中心とする考えから、文化財を観光資源として活用する方向に道が開かれている。観光客の便益を図るため、史跡内で弾力的に取り扱える区域については、トイレ、案内所、駐車場などの整備が可能となり、その経費に対して地方財政措置を拡充している。この文化財保護法に基づいて、史跡内にトイレを作ることは可能であったと考えるが、十分に調査をせず、概算して発注を急いだのではないか。調査不足により市民に与えた損害は大きいのではないか。内訳の詳細については。答え、建築工事の内訳は、建物などの建築工事、電気設備工事、駐車場整備工事、案内板設置工事で合計1,337,600円。観光時の内訳は、観光時、浄化槽設置工事で合計1,604,000円。物価高騰分などを勘案した上で、令和5年度予算額の合計2,805,000円を計上している。執行額については、建築工事と観光時を合わせて2,585,3300円。市営住宅敷地内の適正な管理。問い、市営住宅の敷地内では、隣地の臓器などの侵入により、歩けないような危険な状態になっているが、どのように対応しているのか。答え、川崎第二団地の敷地内の雑草については、当該空き家の所有者に、空き家と空き地の管理を適切に行うよう指導文を送付した。雑草が住民の通路の妨げになることを考慮し、通路にはみ出た雑草を市が除去することなどを含め、対応策を検討していく。上田浩二、公共交通機関の利用促進。問い、鳴門市の出生率が県下最低。消滅可能性児 自治体にも追加という深刻な状況は、公共交通機関や中心市街地の衰退による周辺市町への人や経済の流出が大きく影響している。市は公共交通機関を利用していきたいと思う中心市街地の再生や新たな目的地をどのように形成するのか。答え、鳴門駅や高速鳴門バス停を中心に路線バスや鉄道、タクシーなどの乗り継ぎを前提とした効率的な公共交通ネットワークを形成し、人、物、情報が行き交う便利で快適性の高い都市空間の整備を進めていく。電動アシスト自転車の購入支援。問い、電動アシスト自転車は免許返納者や未就学児の送り迎えに人気が高く、全国でも購入支援をする自治体が増えている。市も購入支援をしてはと提案するが。答え、まずは電動アシスト自転車を活用したイベントや SNS 等で利便性や危険性も含めた情報発信を行うとともに、他市の先進事例や効果等を踏まえた普及状況について調査研究に努めていく。小回りの利く交通手段の確保。問い、バス事業者からは、過疎地域などでは小回りの利く交通手段が地域の移動手段を担ってほしいという要望があるが、バス停周辺に駐輪場を整備すれば、自転車がその小回りの利く交通手段になることから、バス停周辺での駐輪場の整備を提案するが、答え、バス停における駐輪場整備については、スペース確保や長時間の駐輪、放置自転車の管理が必要になるが、自転車と公共交通の利用促進の観点から、それら連携システムは一定の効果が見込めると認識していることから、今後先進事例の調査研究を行っていく。金井勝則、渦潮、学校におけるタブレット利用。問い、本市小中学校のインターネットの通信環境は、文部科学省が設けた推奨値を満たしているのか。答え、令和6年4月に文部科学省より出された学校のネットワーク改善ガイドブックでは、学校規模ごとに1枚あたりの帯域の目安として当面の推奨帯域が定められている。通信速度の調査方法については、1台の端末を接続して行う簡易測定を用いて実施することと定められている。調査の結果、本市では13校が推奨帯域の基準値を満たしておらず、今後アセスメント調査等を実施し、必要な策を講じてまいりたいと考えている。道路舗装による環境整備。問い、道路の舗装状況により周辺環境にも影響がある。町の環境も考えて、古い道路舗装を新しい舗装にできないか。答え、道路補修担当者会議を年2回開催し、その結果に基づき補修箇所を選定している。町の景観や環境等にも配慮し、効率的かつ効果的な道路舗装などの修繕に努める。鳴門市民ガイド。問い、鳴門市民ガイドのいろいろな相談のところに、引きこもりに特化した支援窓口のことが記載されていないが、鳴門市基幹支援センターに設置できたのか。答え、4月以降、支援窓口の設置に向けた準備を進めており、7月から本格的に業務を開始する。議員表彰、全国市議会議長会の特別表彰、一般表彰を受賞された議員に対し、令和6年第2回定例会開会日に、議場において議長より表彰状の伝達が行われました。全国市議会議長会より25年以上在職議員として、三津義弘議員が特別表彰を受賞されました。また、10年以上在職議員として、畠山俊作議員が一般表彰を受賞されました。第2回鳴門高校の生徒による表紙制作。議会だわり128号。表紙は、 鳴門高校3年生の吉田優馬さん、上崎そなさん、横手海里さん、下地優斗さん、中谷作也さん、栗坂愛香さん、中山ココナさん、杉山さなさん、吉増雄貴さん、鳴門高校職員の松畑浩二教諭、山本義弘教諭が制作しました。制作者による表紙の説明。6月7日金曜日に地域の方々と共に交通安全キャンペーンを行いました。私たち自身も交通マナーやヘルメット着用などを改善しなければならない点も多いですが、地域に通う高校生として鳴門市の交通安全について市民の皆様と共に考えていきたいと思い、表紙を作成しました。鳴門高校生と広報委員の意見交換。交通安全キャンペーンを通して感じたこと。このキャンペーンがより多くの人にヘルメットをかぶってもらえるきっかけとなってほしい。普段関わりのない地域の方と交流することができていい経験になった。今回の活動を通して少しでも多くの人にヘルメットを着用してもらい、交通事故時の重症化リスクが減ってほしい。ヘルメットを着用してもらうのはなかなか大変だが、地道な活動を大切にしてほしい。ヘルメット着用率向上に向けてのアイデア・意見。シミュレーション動画を作成し、たくさんの生徒に見てもらうことで、ヘルメット着用に対する意識向上につながると思う。ヘルメットは生徒が自分で買うには高価なので、購入時の支援金などを増やしてほしい。支援金などがもっとあれば多くの人が購入し、着用率が上がると思う。いろいろなデザインのヘルメットも徐々に広がりを見せているので、皆さんで周知していってほしい。鳴門市の交通安全について思うこと。人口が少ない割に事故の数が多く、解決すべき課題がまだまだあると思う。自転車と車との距離が近くて危ないので、都会にあるような自転車専用の車道を設けてほしい。鳴門市でもシェア・ザ・ロードを通じて自転車のマナーアップの啓発に取り組んでいるので周知していきたい。意見交換会を通して鳴門市議会について感じたこと。鳴門市議会に固いイメージを持っていたが楽しかった。最初は緊張していたが話しやすかった。一日視聴体験に参加した小学生が市議会を訪問。8月6日、子どもたちの市政や町づくりへの関心と理解を深め、郷土愛を育むことを目的として、一日視聴体験が行われ、9名の小学生が参加しました。その中で市議会にも小学生が訪れ、議場の見学を行った後、視聴体験で作成した名刺を、議長、副議長と交換し、議会議員の役割について説明を受けました。令和6年度もたくさんの自治体議会が行政視察で鳴門市を訪れています。その一部を掲載します。行政視察とは、議員が他自治体等の先進的な取り組みをしている地域の行政、経済、文化等の実情を把握し、議会活動に生かすことを目的に実施しています。鳴門市議会でも議員が他自治体などの施策や実情について調査・研究などを行っています。令和6年7月1日、北海道江別市議会公明党。備えない防災、フェーズフリーについて。令和6年7月2日、茨城県高萩市議会文教構成委員会鳴門まるごと子育て応援パッケージについて。令和6年7月3日から4日、愛知県豊橋市議会公明党豊橋市議団学校のフェーズフリーについて。ウズパークの役割について。令和6年7月24日、三重県四日市市議会総務常任委員会道の駅くるくる鳴門のフェーズフリーの防災機能について。令和6年7月29日、徳島県北島町議会総務常任委員会新庁舎の防災対策について。 令和6年8月1日、東京都府中市議会、建設環境委員会、エコノミックガーデニングについて、令和5年度政務活動費使途報告。政務活動費とは、政務活動費は、議会の機能強化を目的として、議員の調査、研究活動、広報活動などに要する経費に充てられる公金です。本市における交付対象及び交付金額。交付対象、議員個人。交付金額、月額2万5000円。使用することができる経費。調査研究費。議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費。研修費。議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費。広報費、議員が行う活動、姿勢について市民に報告するために要する経費。広聴費、議員が行う市民からの姿勢及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費。令和5年度は使用実績なし。要請・陳情活動費。議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費。令和5年度は使用実績なし。会議費。議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費。令和5年度は使用実績なし。資料作成費、議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。令和5年度は使用実績なし。資料購入費、議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費。人件費、議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費。令和5年度は使用実績なし。事務所費、議員が行う活動に必要な事務所の設置・管理に要する経費。内訳、議員数22名です。調査研究費18名、合計1,531,153円。研修費6名、合計538,795円。広報費1名206,408円。資料購入費9名、合計211,436円。事務所費10名、合計513,123円。合計289,915円。うち政務活動費充当額、合計277,1903円。令和6年第3回定例会は9月4日から9月26日までの23日間開催する予定です。9月4日水曜日、第3回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会。5日木曜日、一般質問通告締め切り。10日火曜日、一般質問会派代表質問。11日水曜日、一般質問個人質問。12日木曜日、一般質問個人質問。13日金曜日、総務文教委員会。17日火曜日、生活福祉委員会。18日水曜日、産業建設委員会。19日木曜日、予算決算委員会。25日水曜日、議会運営委員会。全員協議会、議会運営委員会。26日木曜日、第3回定例会閉会。予算決算委員会、全員協議会。10月7日月曜日、予算決算委員会。8日火曜日、予算決算委員会。9日水曜日、予算決算委員会。10日木曜日、予算決算委員会。 議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。提出方法は次のいずれかの方法でご提出ください。1. 鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項をご入力の上送信してください。 2. 鳴門市役所本庁舎1階総合案内前に設置しているご意見箱に投函してください。なお、ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。傍聴にお越しください。令和6年第3回定例会は先に呼んだ日程で開催予定です。本会議各常任委員会の傍聴にぜひお越しください。本会議議場受付西側エレベーター4階議場入り口、委員会室受付西側エレベーター4階議会事務局、当日受付にて氏名住所年齢をご記入ください。傍聴券をお渡しし係員がご案内いたします。編集後期、今回の議会だよりから新しい議場での議会内容となります。議会だよりも128号となり、長い積み重ねの上に成り立っていると改めて感じます。議会だよりに携わっていただいているすべての方々に深く感謝申し上げます。委員長梶達也、担当は中内美代子でした。